FM。Your radio station。
台風 FM 一枠お届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、首里では今ミツバチのプロジェクトが着々と進んでいるんです。どんなプロジェクトなのかいろいろとお話を伺っていきたいと思います。荒垣養蜂園副代表の荒垣津藤さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私あの荒垣さんのところが首里にあるんだよって聞いて思い出しました。
あ
の金城町ですよね。
そうですそうです、はい、
あの坂の途中に確かあって、はいはい、首里にも蜂蜜屋さんがあるんだって車でこうねあの走りながら あちらなんですね、
はい、
で今日名刺をいただいたんですが真面目に甘い仕事をやってますということで、はい、もう長いんですか創業は。
そうですね、一応ご今年で62年。
1954年創業、はい、首里の蜂蜜荒垣養蜂園ということなんですけれども、はいはい、お父さんが一代目ということになるんですか。
おじいちゃん。
おじいちゃん
が、はい、一代目になりますね。
じゃあお父さんが二代目、はい、三代目。
そうですね。
またなんで首里で養蜂、なんかその蜂蜜蜜蜂って、はい、なんかこう農村とかのイメージ で、はい、首里で取れるんですか。あでも取れてるからやってるんですよね。
なんとかやってきます。
ってちょっと意外で、
はいはい、ですよね、はい、
そんな蜂蜜蜂が頑張るところはあるんですね首里、
はいはい、そうですね、一応あの、ま、店舗の屋上でだいたい今30箱、
まあ、
30群っていうんですけど、はい、ほど買ってそこから、まあ、蜂蜜取ってます、ね、
なんかそのスケールがよくわからないんですけど、
はいはい、
1群っていうんですか、はい、じゃあこの1箱にだいたい蜜蜂って何匹ぐらいいるものなんですか。
だいたい少なくて1万とか。
1万
はだいたいいますね。
1万もいるんですか、はい、じゃああの1箱は1家族ってことですか。
そうですね、はい、
30家族。
30家族います。
すごい同居数ですね。
本当ですね。
でこのミツバチは毎日は帰ってくるんですか。
そうですね、もう日の出とともに働いて、はい、でもう日暮れとともに帰ってくるっていう。
へえ。
だから僕らより早く起きて遅くまで働いてる。
じゃあ時間だよとかって言わなくても日が上がったらじゃって感じで、
はい、はい、そうです、行ってきますって
言って日が降り、はい、落ちたらただいまって帰ってくるんですね。
はい、そうです。
すごいですね。じゃあ時間になると、うん、荒垣養蜂園の上から飛び立っていくミツバチとかが見えるんですか。
あ、そうですね、もうブンブンしてますね。多分皆さんそんなに上空見る機会がないんで、うん、気づかないんですけど見るとわすげえ飛んでるって思って、まあ、よく見てますけど、
たまに何だろう、お花が咲いているところとかで、はい、蜂がブンブンと仕事してるところを見かけたりするんですけど、はい、あれは荒垣ってついてるかもしれない。
そうですね。
でここで、まあ、首里のプロジェクトなんですけれども、はい、首里ミツバチ花いっぱいプロジェクト、はい、これが2015年の9月からスタートしたと、はい、本当にまだ、はい、手がけたばっかりのプロジェクトなんですけれど、 そうですね、はい、そもそもなぜこのプロジェクトをやってみようということになったんでしょう。これ首里まちづくり研究会の皆さんが今取り組んでいるプロジェクトですよね。
あ、はい、あそうですね、一応まあ、始まったきっかけっていうのは、まあ、一応流炭のところに、まあ石碑が立ってまして、そこに各国の花々を植えて、そこを憩いの場としたっていう、まあ、記録が残ってまして、はい、まあ、それをもとにまた首里でこの本当に念願花が咲いて、この環境がすごくいいっていうのをまた首里で作れないかっていうのと、あとはまあ首里城に 年間270万人来るんですけど、首里城を見たらもう帰っちゃう、うん、で地域の方には足をあんまり運ばないっていう課題があったので、それをクリアするために蜂蜜を使った、うん、料理とかそういうものを提供することで首里をちょっと歩いてもらおうというようなことで始まりました。
あ、柱は2つあるわけですね。
はそうですね。
まずその首里の環境、はい、まあ昔を知って、はい、今その環境を少しでも豊かにしようということ、はいはい、そしてその蜂蜜を使った特産品作り、はい、
そうですね、
はい、2つあるわけですね。で昨年2015年の9月から取り組んで、はい、まあ蜂蜜を使った、まあ、蜜蜂と蜂蜜を使った町おこしをしている、はい、まあ、ところに学びに行ったり、はい、また来てもらって、はい、教えてもらって、
はい、そうですね、
っていうこともあって、はい、これはまあ首里の人々に啓蒙ですよね。
ああそうですね、はい。
で、ミツバチ散歩ですか、首里ミツバチ散歩、はい、というの取り組み、はい、これどういうものなんですか。
これは一応首里を歩きながら、はい、実際に首里の自然を目で見て体験するっていう、うん、であと実はミツバチが水を飲むんですけど、首里にはすごい湧き水が湧いてるんで、うん、その蜂蛹が、その水を蜂が飲みます、うん、でその水がもし汚れてたり汚染されてると蜂も下痢したり死んじゃったりするので、まあそれをそういう湧き水をまた見ることで実は本当に豊かなんだよっていうのと、うん、ミツバチが蜂箱から飛んで上空だいたい100メートルぐらいのとこから一直線で餌場に向かうんですけど、まあ、首里城の高さが120メートルなんで、だいたい蜂の視点ってこんなものなんだよっていうのを見ながら話して、
はい、
で実際にこのやっぱ首里城が高いところから見えるんで、はいはい、緑があそこにあるとか、あそこをきっと蜜源にしてるんだろうなとか、そういうのもイメージしながら、よくよく見ると那覇の方にちょっと、まあ入りのあざななんかから見ると、はいはいはい、やっぱりコンクリート多いよねみたいなこともやっぱり思ったり、うんうんうん、まあ、そういうことで全体的になんか、この首里城を起点になんかこの環境っていうのが本当に見えてくるっていう、それでまあ歩いていくっていうような散歩なんですけど、
ちょっとミツバチ視点で街を歩いてみましょうということですね、
はいはい、そうですね、
すごいですね、はい、当たり前かもしれないんですけど、はい、ミツバチって水を飲むんですね、
はい、そうですね、僕もでもこの仕事するまでは全然分かんなくて、はい、でも本をいろいろ読んでるうちに水飲むんだってなって、そういうことかって、で首里も実際歩いてみたら、湧き水があるじゃんこれ飲んでんだみたいな、でホタルも飛んでるし、うん、なるほど首里っていいんだみたいな感覚にどんどん陥りたい。
でもそういう話を聞くと、はい、やっぱりその自然に目がいったり、はい、あとはそのミツバチに、ね、関心を持ったりする方って増えるんじゃないかなと思うんですけれど、うん、今そういう方々が巣箱を置いてくださってるようですね。
あ、そうですね。まあ地域の方が協力いただいて庭先にちょっと置かせてもらって、もうそのおかげで蜂蜜の生産量も上がっていろんな方が口にできるようになってきてますね。
でここからなんですけれども、シードボール作りというのにも取り組んでいる、
はい、
何ですかこれは。
はい、赤土を泥団子に、するんですけど、うん、その中に種がいっぱい練り込まれてあって、まあ、その種も沖縄由来のもので、うん、そのまま、撒くとそれだけでどんどん芽が出て、うん、その蜂がよく行く種がまた入ってるんで、まあ、蜜源も増えてより豊かな自然になっていくという、う
ん、これは蜂の環境を整えるための取り組みですね。
そうですね、またそれは、
はい、そうなんですか。で、今回は蜜ろう作りもしたということなんですけれども、はいはい、
そうですね、一応、蜜ろうっていうのが昔は昔なんかもう本当にろうそくなんかない時代ですから、蜜ろうでろうそくを作って、うん、で、まあ、夜を灯したんですけど、まあ、そういう、歴史もあるものなんですけど、それを、まあ、作って、うん、近くの教会にクリスマスの時に使っていただこうということで、蜜ろうを使ったキャンドル を作って、まあ、あの差し上げたっていうような活動をしてまして、まあ、今後はまたそういう取り組みがまたできればなと思ってます。でそれで地域の方もそういう活動があるんだなっていうのをまた知るきっかけになるので、まあ、今後も続けていければなと。
このプロジェクトに参加している知人がもうとにかく美味しかったこの蜂蜜っていうことで絶賛だったんですけれども、首里王朝蜂蜜と名付けて、はい、今もう販売首里の蜂蜜として販売してるんですね。
そうですね、はい。
これは、まあ、もちろん新垣養蜂園でも販売してると思うんですが、はい、首里ではどこで購入することができるんでしょう。
一応うちの店舗でも、もちろん買えるんですけど、うん、あと鳥堀交差点の角にあるポタリング首里、
自転車の貸し出しですよね。
そうですね、はい。あとはブクブク茶屋のチュララさん、はい、とあとは首里龍泉
染め物屋さんですね、は
い、ですね。あとはあったかな、これ
こんな感じ、
多分こんな感じですね。
でも今後ね、やっぱり生産量が増えて、はい、うちでも扱ってますよとか、はい、うちではこの蜂蜜でこんな商品を作ってますよとか、こういうメニューを提供してますよというところが増えるとまたいいですね。
そうですね、はい、
ということで今は首里の特産にすべてみんな一生懸命取り組んでいるというところです。ぜひね、ご注目いただきたいと思います。今後は採蜜体験というんですか、
はいはい、
その蜜を取る作業をやってもらう、
はい、そうですね、まあ一応春と秋にしかちょっと蜂蜜が取れないんで、うん、まあ、そういう時期に蜂蜜がたまった時に、まあ、皆さんにお声かけして、うん、それで、参加したいって方と一緒に、まあ、蜜搾りとかできればなと思ってますね。
体験型のプログラムにも発展する可能性ってあるということですね。
そうですね。でしかも今はミツバチ教室というミツバチの生態を話してからそのまま蜜搾りにを体験するっていうような形でやってます、
ね、修学旅行で来た子とか、はい、あとはね地域の子どもたちなんかも参加してもらえるといいですね。そうですね、はい、いろんななんか発展性が
そうですね、はい、
あるような気がしますけれども、はい、この首里ミツバチ花いっぱいプロジェクトについては首里まちづくり研究会のサイトをご覧いただきたいと思います。首里、はい、花いっぱいで検索してみてくださいね。この後一枠のブログでもご案内していきたいと思います。いやでもたまに見かけて、はい、ね、今日もミツバチ頑張ってると思いながらこうほっこりしたりする瞬間があるんですけれども、はい、首里でこういうプロジェクトが進んでいるとは、はい、思いもよらなかったというか、はい、頑張ってるなお前たちってこんこんちょっと熱い思いを持ってこれから蜂を、はい、見るかもしれないなというふうに思っていますが、はい、荒垣さん本当にこれ9月から始まったばっかりで、はい、今後ね、はい、長い取り組みになっていくんじゃないかなと思いますけれども、はい、これからこうなったらいいな、このプロジェクト自体もそうですけれど、はい、まあ、首里の町ですとか何かこう思いってありますか。
そうですね、一応、まあ、今回この9月から始めて結構新聞にも取り上げていただいて、まあ、ミツバチのことを結構注目してくださったんですけど、僕としてはなんかこのミツバチは注目を浴びたけど他にもなんかいろいろ面白いことやってるところがあるんでそこにもなんか見てほしいなって思いがあって、うん、できれば種どこか広い土地にこの首里産のこのいろいろな食べ物、蜂が受粉してくれるんで年間通して実が取れて、うん、で、それをまた地域の人と分け合って、うん、この地域のまた首里産の何かしらっていう、うん、そういうものができていったらいいなっていうのと、まあ、例えば琉球大豆とかそういうプロジェクトもあったりするので、うん、そういうのを首里産で作って例えば玉名美ホストさんの方が使うとか、 はいはい、あとは、まあ、染め物や流線とかがあるので、天然の染料とかを作ったり、うん、それを首里の人たちで、まあ、なんか作って地元のこのなんかね宝物をもっとより宝物にするというか、うん、そんな関わりがなんかできたらいいなと思ってますね、うん、
シードボール作りは本当にこうポイントポイントの、はい、まあ、フラワースポットであったり、はい、グリーンスポットを作る取り組みかもしれないですけど、はいはい、それから少し発展して、はい、もっと大きく、はい、みんなで
蜂、
ね、だけじゃなくってみんなで共有できる何かってことですね、
はい、そうですね、
いいですね、
はい、
首里ファームというかファーム首里
という
感じですね、
はいはい、そうですね、
いやでもこれやりたいですね、はい、
なんか楽しいですね、想像するだけでなんかニコニコしちゃうっていう
そうですね。みんながねそこであのお世話もみんなでやってね、
はいはい、そうですね本当に。
で収穫祭とかしたり、はいはい、いやなんか夢は広がりますね。
そうですね、はい、本当そうですね。
なんかできるような気がしてきました、はいはい、でもこの花いっぱいからこういうふうにいろいろとこう想像が広がって、はい、またやりたいことが広がって、でそれを共感する人が首里でね、
そうですね、どんどん送ってほしいですね。
はい、今熱い思いを持って取り組んでいる人たちがいますので、どうぞ皆さんあの注目していただいて、またねあの協力していただければなと思います。え、今日はですね首里まちづくり研究会が取り組んでいます首里ミツバチ花いっぱいプロジェクトについて、荒垣養蜂園の副代表荒垣勤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。